真優の福祉橋渡し。真優がスタジオを飛び出して福祉の現場を体験し、臨場感あふれる生の声をお届けします。笑って泣いてまた笑う真優と福祉の世界へようこそ。パーソナリティは真優こと花房真優です。この番組は株式会社清和産業の提供により、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りします。皆さん、おはようございます。一週間のご無沙汰です。お元気でしたか？今日の突撃先は社会福祉法人旭川荘に関連している株式会社トモニーの就労継続支援 A 型事業所、トモニー絆です。株式会社トモニーは1987年の設立です。社会福祉法人旭川荘の江草理事長が設立しました。障害者の理解の得られなかった当時、障害があっても働きたい、働けるという障害者の切実な願いを受けて、旭川荘内にうどん屋さんを開店したのが始まりだそうです。ではその旭川荘とは何ぞや。はい、県内最大級の、日本で3番目の大きさの総合福祉施設なんです。赤ちゃんからお年寄りまで誰も取りこぼさない、これがキャッチフレーズです。緑豊かな広大な敷地前を流れる旭川、たくさんの施設の立ち並ぶ、その中に医療機関もあります。説明は長くなりました。ではともに絆さんへ行ってきます。こんにちは。お世話になります。
お世話になります。
ここは何をするとこなんでしょうか？
ここね、今にぎやかでしょ、はい、かなりガーガーと大きい機械がたくさん動いてるんですけども、
はい、
ここはですね、共同選択場といって、
はい、
あの社会福祉法人旭川荘の入所者、利用している人たちの洗濯物を一手に引き受けてですね、はい、ここでもあの洗濯をして、乾かして畳んで返すという、そういうあの一連流れをやっているところです。
なんか大きなボックスがどんどんどんと並んでたり、滑り台があるんですけど、
はい、これはね、コンベアですね。洗濯物を、うん、手で入れるのは100キロ入れようと、はいはい、大変でしょ、
うんうんうん、
あ、ここにドサッとカゴに移したやつを、うん、こうローラーが上に上がってくれて自動的に洗濯機の中に入っていくというシステムです。
少しだけ洗濯場の雰囲気をお聞きいただきました。ものすごい騒音でお話を収録できなくて、やむを得ず現場から静かなところへと移動しました。大吾さん、すっごい音でしたね
そうですね。
その上まあ暑いのなんのって汗だくでした。もうお風呂に入ったみたいなああいうところで頑張って働いてくんじゃな、本当にすごいと思いました。でまず私がびっくりしたのは、
ええ、
大 きな、もうなんていうの、大きな山のように大きい機械ボックス、ボックスがボンボンと並んで、うんうん、の入り口から奥が見えないので、これが洗濯場って思いました。で中に入って、やっと丸い窓のあるボックス型の洗濯機を見て、あ、これは洗濯機なんじゃなって思いました。あの洗濯機がいくらぐらい洗える洗濯機なんですか？
そうですね、洗濯機でいうと、まあ、ちっちゃいので40キロぐらい、うん、で大きいのは100キロ、うん、
ランドリーがあるじゃないですか、
はいはい、
うん、あんなランドリーにあるよりもはるか巨大なんでしょ？
ですよ ね、コインランドリーの洗濯機が何キロぐらいですかね、10キロ、20キロ、そんなないかな、ちょっと僕はあんまり行かないんでわからないんですけども、
私も知らないけど、10キロや20キロも洗う人いないだろう、うん、
そうですね、家庭用がだいたい6キロとか7キロですよね、
だから10キロ、うん、みんな一人個人が持って行っとるから、うん、10キロぐらいで、多分お布団洗うとこがあるらしいんです、
は
あ
は
あ、私も行ったことないんだけど、うん、それが大きいのが1個あったりとかするんじゃないだろうかね、うん、
ですね、うん、その洗濯機よりも大きい洗濯機ばっかりが並んでいるような状況ですね。
すっごいな、あれが何個並んでましたか、ね、
そうですね、1、2、3、4、ちっちゃいの、ちっちゃい言ってもね、うん、40キロ50キロクラスが1、2、3、4つか、
はい、
であと100キロの洗濯機が2つですね、
はい、
かなりの迫力がある、
はい、
洗濯、
もうびっくりして、その後100キロのところへ連れて行ってもらった時には、はい、もうそっとするようじゃった
もう簡単にね、人間が中に入って洗いますから、
それであの大量の洗濯機、
はい、
あれはどこからやってくるんですか？
あれはですね、旭川荘の中で入所している人たちが、まあ、毎日ね、着替えをしたりとか、はい、お風呂に入るときに使うタオルであったり、そういったものを、洗濯に出すのが一堂にガッとやってくるような状況で、
あそこへ全部寄ってくるんですか？あの一箇所へ。
そうですね、もう入所の人 の洗濯物になりますから、うんうん、通所の人はまたはい、違う、通所の人の一部の洗濯物は来たりするんですけども、うんうん、ほぼまあ 99% は入所の人たち、入所している人たちの洗濯物になります。
で、どの、はい、1日どのくらいなんですか？
だいたいね、1トンから多い時は2トン
1トンから2トンって想像がもうつかんよな。
そうですね、そりゃ1000キロ、1000キロか2000キロいうことでしょう、う
ん、家で6キロか7キ ロ
多くて7キロとかだと思うね、あの一家族4人クラスだったら、4人ぐらいだったらね、それぐらいだと思う。
ということは、うん、旭川荘にはどんだけの人がいて、どんだけ広いんですか？
旭川荘全体で言うとですね、うん、全体ですよ、ここだけ、ここの祇園地区だけじゃなくて、うん、その高橋の方にもありますし、
はい、
マニワの方にもありますし、マニワって湯原温泉のところね、湯原温泉もあるし、またね、愛媛の方にもあるんですよ。全部合わせると、大体2200人か2300人ぐらい、利用している人たちが、でそれ携わるスタッフですね、職員も、うん、まあ、同じぐらいいるというようなことで、本当にね、5000弱ぐらいはいるんじゃないかなと思いますね、うん、
この旭川荘、大体向こうの足からこっちの足まで2分も3分も車でかかるのに
そうですね、
その入り口でさえよ、
はい、
でその中にはどのくらいいらっしゃるんですか？
それがね、ちょっと僕もあんまりはっきりわからんのんですよもうたくさんおってね、よく知り合いとかに、旭川荘だったら何々さんがいるでしょうみたいな感じで聞かれるんですけど、うん、まあ7割か8割ぐらいは分かんないですね。
今日ね、実は迷子になってきたんですけどずっと奥行っても行っても 橋がないもうバックしたんです、元のとこへ帰ろう言って、うん、途中にいくらでも道があるけど、うん、入ったら余計わからんなるな言って、うん、あの大吾さんのいらっしゃる事務所のところに行くのに、うんうん、でもそうでした。改めてさっき撮った写真を見ながらお話を伺いました。お話ししてくださるのはトモニー絆の管理者であり株式会社トモニーの専務取締役の川西大吾さんです。皆さん、旭川荘の広大さが分かってくださいましたか？さて、見学中にも軽トラが入り口に停まりました。荷物は大きなカゴ、その中に洗濯物がいっぱいです。次々に運び込まれます。また壁側には冷たいミストが吹き出ています。いろんなところに水分を取りましょうと張り紙があります。大吾さんがどこもかしこも開けっぱなしで冷房も波も効きゃしません。夏をどう乗り越えるかがこの子の最大の課題ですと言われます。でも頭から汗を流しているのは私だけみたい。続けて大吾さんのお話をお聞きします。施設はどのくらいあるんですか？
そうですね、まあ、施設っても大小様々あるし、うん、もう細かいところも1というふうにカウントするんであれば、うん、今正式な数がちょっと僕もはっきりわからないんですけど80いくつぐらいはあるんじゃないかなと思いますね。
80、うん、そこの人の中の入所しているのは の、ね、はい、どのくらいなんですか？
そう、入所施設が
半分ぐらい、
それ、ね、いやいやいや、もっと少ない、もっと少ないですね。あ、でもグループホームとかも含めると結構多いですけども、うん、純粋な入所施設だけで言うと、まあ、あ、でもそうですね、知的障害とか身体障害とかも含めての入所施設になるので、うん、ちょっと僕分からないです、ごめんなさい。
そのくらい多いんだ。
多いですね、
まあ、とにかく毎日1トンも2トンも洗濯が出るほど人がいらっしゃるってことよな。
そうですね、そうですね。
で、毎日なんでしょ洗濯。
毎日ですね、ね、洗濯は、
うん、で、あの中で私は思ったんですけどあまり働いてる人がいらっしゃらないかったんですけど、そのぐらいオートメーションなんですか？
あ、そうですね、洗濯場はものすごい広くて、うん、もう工場、はい、工場みたいだったでしょ。そういう工場です。でもその割には働いている人が、まあ、8人とか9人とか、うん、そういう感じで回しているんですけども、来た時はものすごく忙しくなるんですが、うん、全部それを入れて洗濯機が回っている間は、うん、極端に言うとやることがないんです。何もしなくていいんですけど、まあ言っても探せばありますから、また違うところに行って、運んだりであったりとか、また残ってるものとかもありますから、そういったものをこう仕分けしたりとか、そういうふうな
細かい作業、
そうそうそう、そういったものはやっぱりたくさんありますね、はい。
いやー、なんか大勢の人がいっぱい働いてるんかなと思ったら、どこどこみたいなはい、なのでびっくりしました。で、今度はその前にまたさらに大きなボックスが2つドンドンってありましたよね、はい、乾燥機、
乾燥機ですね、
ね、もうそれからブワーッと溢れて出てくるとこを見させていただきましたけど、私うちで洗濯したら仕分けも悪いし横着だから縮んだりとかいろいろトラブルがあったりするんだけど、すっごいふわっ、きれいに出てきたんで私びっくりしたんですけど、なんか機械がそれだけええってこと？
そうですね、生地によって、うん、まあ、洗濯だったら、うん、使う洗剤だったり、 また水の温度だったり、うん、洗う時間だったり、うん、そういうのを調整するんです、うん、あのタオルだったらこう、うん、あの服だったらこう、下着だったらこうみたいな感じでね、そういうのがあのベストなパターンがあるんです、うん、で乾燥も一緒で、タオルとかと衣類というのは乾燥の温度も違うし時間も違ういう感じですね。
それでそれをまたあの運んで別のところで畳まれてるんですよね、
う
ん、
そうですそうです、
ね、だから、はい、おのおのの施設へ行って皆さんの洗濯物を運ぶところから始まって、洗濯して畳んで皆さんのところに運ぶ、そこまでがお仕事なんですね。
そうですね、うん、はい。
ここでも施設の広さが話題になりましたね。大吾さんですらわからないほどの広さなんですね。大型乾燥機が止まった時見に行きました。大きな出口からどっと洗濯物が出てきます。ふわふわ、見ただけで上等な仕上がりです。それをみんなで大きなカゴに入れ、出口の軽トラに積み込みます。大吾さんが言われました。これはきれいに畳んで一人一人に仕分けをする作業場に持っていくんですよ。これを仕分けするのは大変な作業場ではないでしょうか。一人一人間違わないように分けて届けなくてはなりません。もしかしたら一番大変な厄介な仕事かもって思いました。続きをお聞きください。騒音の中すごかったですね。
ねえ、うん、あっこで収録言ったら結構大変ですよね、うん、聞く方もちょっと大変なので、もう静かな場所に移ってよかったと思います。
はい、はい。でトモニーさんっていうのは株式会社ってなってますよね。
そうですね。
ね、
う
ん、で洗濯をされるところの事業所は絆って言われるんですよね。
あのトモニー絆というね、
トモニー絆、うん、
A 型事業所なん
です。 A 型事業所なんですね。
そうですそうです。
はあ、じゃあ他の事業も、
あ、事業、あ、洗濯以外ですか。
はい、
それありますね。浅井川荘の福利厚生、浅井川荘で働いている人とか、はい、あの浅井川荘の利用している人たちに対して、まあ、福利厚生的な役割というのになって、いることが結構あってですね、
はい、
ここ敷地広いじゃないですか、
はい、
もうめちゃめちゃ広いじゃないですか、
はい、
そしたらそこにはいろんな草が生えたりとか木が茂ったりとか、うん、そういう環境整備もしなきゃいけないので、そこも事業の一つとして入ってますし、またたくさん働いている人がいるので、
はい、
社員食堂じゃまではいかないんですけども、うん、そういう食堂の経営であったりとか、
はい、
あと、商店ですね、コンビニみたいな、
そうです、
ああいうふうな、ストアの運営であったりとか、またたくさん施設がありまして、
はい、
まあ、一つ一つが 広かったりするんですよ、
はいはい、
なので掃除がねなかなかそのスタッフだけでは大変なので、まあ、清掃班であったり、うん、そういうふうに飲食、清掃、それから洗濯、環境整備、うん、そしてねパン、あ、今年からパンをねやり始めたので、はい、まあ、ちょっとずつ広げながら、うん、今やっているような状況です。
うん、トモニーさんはどういうことからここの施設の中の仕事をされるようになったんですか。
うちの前の代の理事長さんが提案したということなんですけども、はい、浅井川荘で利用している障害のある子どもたちがやっぱり18歳になると法律が変わって、
はい、
この出て行かなきゃいけなくなったりするんですよ、
はい、
でその時にやっぱり働ける場所っていうのが全員が全員なかったりすることが時代的にもあって、うんうん、それだったら浅井川荘の中で働ける場所を確保しようということでこのともにがねできたんです。ここで育った人、ここで学んだ人とかが 支援を受けてきた人たちが18歳になった後にここで仕事ができるような就労ができるような仕組みを作ろうと、そういう環境を作ろうということで、それがともに の最初のコンセプトだったんです。
洗濯場だけでなくいろいろなお仕事があるんですね。ここに着いた時時間があったのでコーヒーを飲みに入ったあの食堂がそうなんですね。とってもキビキビ明るく注文を取ってくれました。おいしいコーヒーをいただきました。最初にお伝えしましたが、改めてともに設立のお話を大吾さんからお聞きしました。設立には障害者への世間の理解がない頃の熱い思いが込められているんですね。障害者も健常者も共に働き共に生きる、共に胸にグッときます。ラストインタビューです。
賃金とか工賃とか、それはアップを目指して頑張っておりますよ、それはもちろん。
あ、
は
い、そうなん。
それはそうですよ。このままじゃええいうふうに思っとったら停滞するばっかりなんで、うん、もうそれは事業の拡大であったりとか、うん、やっぱりこの利益の拡大であったりとか、そういったことは考えながらやっていかなければいけないなというふうに思ってますね。
なんか、うん、皆さんね、うん、外に一生懸命アピールしに行ったりしてるんよ、
うんうんうんうん、
でもここはむちゃくちゃ広いじゃないですか、
はいはい、
ここで何もかもできてしまいそうなぐらい、
うんうん、
なので、
うん、
そんな努力せんでもお金がいっぱい入ってくるのかなと思ったんですけど、
なるほどね、
うんうん、
まあそれは一理あって、やっぱりこのうちの売上の9割は旭川荘からの委託費になっております、
うんうん、
まあ、ただね、旭川荘だけに頼っとったらこれからはいけないので、
うん
うん、外に出てね勝負ができるだけのサービスを作っていかなきゃいけない、
うんうん、
まあ、そういう岐路に立っている状況かなと思います今、うん、
あ、
そうですね、
今岐路に立っとんですか。
そうですね、岐路ですね、本当に、
うんうん、どんな風にしようとこれからは。
そうですね、まあ一つがそのパンというね、うん、新しい事業をまあ始めて、うん、なかなかね走り出したばっかりでうまくはまだいっているとは言えないぐらいなんですけども、うん、それでも現場の人たちがですね、うん、我が事としてこれから頑張っていかなきゃいけないというような自覚と、
うん、
あと自分がこれからの共にを支えていくんだというようなね、そういう職員一人一人がこう自覚を持ったりとか、こういうふうな流れで物やサービスというのはお金に変わっていくんだ、それをするためにはどういうふうな計画を立てて、
うん、
戦略を立ててやっていかないといけないのかというような経営者目線ですかね、うん、そういう視点をこう一人一人が養っていく必要があるかなと思います。
ああ、そうよな。よそでなんじゃけど福祉におられる人は福祉のことしか勉強してないので、うん、本当にみんなそういうことに直面した時にみんな困るんだって言ってもらいました、
うん、まあ、ただ一番大切なのはやっぱコミュニケーションなんで、うん、そういったノウハウを知っておくいうのはもちろん大切なんですけども、うん、コミュニケーションは、まあ、全てのサービスの原点になりますし、うん、この福祉で働いている人たちというのはコミュニケーションのところは長けている人が多いかなと思うので、うん、そういった人がこう専門的な勉強をしたら、うん、決して他の一般の業種の人たちに劣るいうことはないと僕は思ってますね、はい、うん、やらないだけみんな。
あ、そうなんだ。なんで？
興味ないんでしょうね、あんまりそういった儲けなきゃいけないとか、
うんうん、
ここまで達成しないといけないとかいうのではなくて、
うん、
やっぱり毎日目の前の利用者さんに対してこの人どうやったら笑顔にできるかなとか、うん、この人どういうふうに将来豊かな人生を過ごしてもらえばいいかなということを考える方に重きを置いている人たちが多いことですね、うん、まあ、もちろんそっちは大切なんですけどね。
大切でしょ、
はい、
うん、
でも就労系というのはそれプラス稼がないといけない、ね、あの障害のある人たちの生活を豊かにするというのはやっぱりお金というのもすごく重要なキーワードになりますから、そこの部分をしっかりと稼げる力をまず自分がね、身につけておかないといけないなというふうなのは思います。
ともにさんとこではどんなふうにしたんですか。
ともにはね、本当に今までは南西川荘の委託費に頼ってた経営とか運営みたいな感じなんですけども、やっぱり一人一人がね、これからを担っていくには、まず職員の方が福祉の専門的な知識やノウハウだけじゃなくて、いわゆるマーケティング、ブランディングとかね、そういうふうなちょっとビジネスに関することもやっぱり少しずつというか、それを学んでいくことが急務になってくるかなと思うんですよ。なので今中堅職員を中心に将来構想委員会みたいなのを立ち上げて、専門家に来てもらってですね、まだ月に1回ぐらいなんですけども勉強会をしております。はい、
これからは大吾さんの時代じゃが
もう、ね、終わりかけてますけど、
終わり、え、嘘、本当若々しくてピチピチでしょ、まだ。
そうですね、まだまだまだです、右肩上がり、まだ右肩上がりなんで、
ね、
頑張りますけども、またね、いろんな部署があるので、今回は選択メインで見てもらったんですけども、新規事業のパンであったりとか、飲食であったりとかね、環境整備だったり、いろんなところをね見てもらったらまた面白いんじゃないかなと思います。はい、
どこでも問題になっている工賃についてお聞きしました。大吾さんがともにも旭川荘の中だけじゃなく外に出て勝負できるサービスを身につけることが必要だと言われました。旭川荘の中だけで大量の仕事があり、安心と安定が手中にあるトモニーさんの大吾さんの言葉とは思えませんでした。今ここに来て将来に何を求めているのかとても気になりました。次回は大吾さんをスタジオにお招きして、このことをじっくりお聞きします。最後になりましたが、就労継続支援 A 型事業所ともにー絆の皆様、管理者株式会社ともにーの専務取締役川西大吾さん、お世話になりました。ありがとうございました。まゆうの福祉橋渡し、パーソナリティはまゆうでした。良い日曜日を。